ジェイソン君、なかなかのイケメンでしたね。と、そんなことより、あのジェイソン君、なかなか肝が据わった人間ですね。突然に現れた人狼の里への魔法陣に驚きもせず、はたまた、ブラッディウィングを見ても眉一つ動かさなかった。一体何者なんでしょうか。今後、彼が、ヤマトマホロバ危機用心シリーズにどう関わっていくのかは、今後のお楽しみとしましょう。それでは、第4章、開講の始まりです。
私たちは不思議なくらいすんなりと人狼の里に入ることができました。アニメのように大きな城壁や門があるわけではなかったし、綺麗に整備された石畳の道をただ悠然と歩きながら、だけど一番気がかりだったのは町に人の気配がなかったのです。
お前たち、この町には誰もいないのか？
そんなことない。でもなんで誰もいないの？
いやいや、こっちが聞いてんだけど。
ねえ、あなたの姉様の婚礼の儀っていうのはあのお城でするのかしら？
よく知らないけど、多分
おばばっていう人狼のところに行ってみたら？
おお、それいい考えだな。なあお前ら、案内してくれよ。
お城にいる。
ならやっぱり城だな。大抵ラスボスとか、それにそういう儀式は城でやるのが普通だろ。
まあお決まりだね。
と言いながら、なんやかんだで10分もしないうちにお城に着いちゃいました。お城の大きな入り口の前には、
すごく違和感あるんですけど、
何台もの自動車が駐車されていました。馬車とかじゃないのね。
おお、かっけえ。まるで四駆の展示会場みたいだな。わあ、ランボルギーニ LM02 じゃん。かっけえ。
スピカが指さした真っ赤な四輪駆動車の運転席のドアが開き、一人の女性が降りてきました。
あいつはリンダ・ファイ？
鉄拳？なぜここに？
そして助手席からも見知った人物が現れました。
どうした？あれ？スピカ先輩やん。
カナシグレ。
カナシグレ？
お前ら、あいつら知り合いなのか？
ちなみに私も知ってる。
ああ、ちょっとスペインでね。
それから後部座席の両扉が開き、二人の人物が降り立ちました。
ジリンスカス少佐にリアン？
あ、すごく綺麗な人ね。
あの人は、
私の目はその女性に釘付けにされた。太陽の光を眩しく反射させる美しい銀色の長い髪に、すべてを見透かすような怪しく輝く琥珀色の瞳の女性に、私は覚えている。10年前、私をあの地獄から救い出してくれたあの人のことを。
ブラッディ、ジリンスカス少佐を知ってるのか？
ああ、あんまり昔のことは覚えてないんだけど、あの人のことだけははっきりと覚えてる。私はあの人に助けられたんだ。
助けられたって、まさか10年前の妖怪大戦争の時のか？
あれはスピカスカイユ。それにあの娘、 魔王サテライアの忘れ形見か。
スピカ、こっちに来るわ。
あの人が近づいてくる。私の目の前に。
大きくなったわね。私のこと覚えているかしら。
あの覚えています。あの時は助けてくれてありがとう。
どういたしまして。
それよりなんで少佐たちがここにいるんですか。
スピカ、お前こそ。それは私が聞きたいんだが。
ソロモンの関心に夢中。
あの私たち、この子たちのお姉さんの友人で結婚式に呼ばれたんです。
おい、ちゆり。
結婚式。そうか。スピカ、事情はよくわからんが騒ぎは起こすなよ。
はい。
そう言ってあの人、ジリンスカス少佐は城の入り口へ向かっていく。入れ替わりにスピカたちがスペインで会ったという二人の女がこちらにやってきた。
先輩、久しぶりやね。こんなところで何してるん。
スピカ少尉、あの子は。ツイナちゃんは元気かしら。
ピンポンパンポン。この二人、カナシグレとリンダファイについてはボイスドラマ鬼っ子ハンターツイナちゃん第32話でのゲスト主人公なんで、ツイナちゃんのボイスドラマを聞いてくれればわかるぞ。
ああ、ツイナちゃんは元気だよ。で、お前らがなんでここにいるんだよ。
うちらはニーナ少佐の護衛任務かな。日本は久しぶりや言うてな。まあ、うちも日本は何十年ぶりやから。ところで先輩は、なんでこんなところにおるん。
しぐれ、そういえばここはソロモンだったわね。ということは少尉の管轄だから、いても不思議じゃないわよ。
ことだよ。
ほんなら先輩、また後でな。
あ、そうそう、スピカ少尉、これをツイナちゃんに渡しておいてくれないかしら。会うことはないと思っていたんだけど。
これは
スペインのお土産、山猫黒へのペンダント、お守りよ。市販のものだけど、こちらで少しばかり魔除けの術式を施してやる。会えるなんて思ってもいないのに、なぜかしらね。日本に行くって決まったら、あの子にあげたいと思ってね。余計なお世話だったら少尉が捨てておいて。それじゃあね。
捨てられるわけないじゃん。
私はここにいるんだけどな。
そして私らはあの人、ニーナ・ジリンスカス少佐たちとは別に、人狼の兄弟と城の裏口から城内に入ることになったんだ。当初の目的では人狼のおばばに会って事情を聞くはずだったんだけど、兄弟たちに連れられて入った部屋には姉様と呼ばれるレイワって子がいたんだ。
場所は変わって城内のレイワの寝室にて。
姉様、あなたたちどこに行っていたの。心配したのよ。
神様たちを連れてきたよ。姉様を助けてくれるの。
神様？助ける？
あなたがこの子たちの姉様？
あ、何？あなたたちは？
僕らはこいつらが川辺で弱ってたところを助けたんだ。そしてあんたの事情を聞いてね、こいつらに頼まれて婚礼の儀ってやつをぶっ壊しに来たんだ。
どういうこと？
あなたが無理やりに結婚させられるって聞いたのよ。
その儀式をやめさせる。
私たち事情はよくわかってないんで、詳しく教えてくれない？
あなたたちは自分たちの部屋に戻ってなさい。私は神様たちと大事なお話があるの。
姉様。
ありがとう、神様たちを連れてきてくれて。大丈夫だからね、お願い。
うん、わかった。
あなたたちが何者かは知らないけど、ここ人狼の里に来られたってことは普通の人間じゃないのね。あの子たちを助けてくれてありがとう。それにあの子たちのわがままに付き合ってくれて感謝するわ。
ならあんたを助けて構わないんだよな。
あなたたちこの町を見て不思議に思わない？
すごいファンタジックな街並みね。
潰れたテーマパークみたいだな。
正気が全くない。
そう、この町は死にかけているのよ。
死にかけてる？どういうことだよ。
他の人たちを見かけた？
他の人狼とは出会わなかった。
きっとみんなもう城の大広間に集まっているわ。それもたかだか30名ほどの老人ばかりよ。
お世辞にも広い町とは言えないが、住んでるのがそれっぽっちとは思えないんだけどな。
この町はね、大昔に魔族の王が人狼たちのために作った場所なの。昔は何百人も住んでいたそうよ。だけど時が経つにつれてだんだんとその数を減らしていったわ。その理由の一つが、ここ人狼の里を作ったその魔王が死んでから町を維持する魔王の魔力の供給がなくなって、60年に一度人柱を立てて、そう、乙女の生贄によって魔力を回復させる儀式が必要になったの。そんなことまでしてこの町にしがみついているのが嫌になった一族の人狼たちは少しずつ町を捨てていったわ。
人柱？結婚式じゃないの？
妹たちがそう言ったのね。無理もないわ、子供たちには本当のことなんて話せないもの。
その生贄ってのがあんたか？
そうね。
それはどうなる？
永遠の死を意味するわ。
待て待て、死ぬってことか？それであんたはいいのか？
仕方がないわ、この町を守るためだもの。
ちょっとおかしいわそんなの。素敵な町だけど30人くらいしか住んでないんでしょ？
そこかよ。
それでも私たち一族が昔からずっと行ってきたことだから、私が生まれてきた意味だから。
そんなの、そんなのありえないわよ。
レイは、私らはジェイソンと会った。
彼と会った？
ああ、あいつは私にこう言った。あんたを愛してる。 あんたを自由にしてやってくれって。そのために私に命を差し出すってね。
ジェイソン。
私はあいつの覚悟に約束した。あんたを自由にしてやるって。
そんなの無理よ。私たち一族の掟なのよ。そんなことできるわけないじゃない。
掟だ。あんたバカじゃないのか。そんな理不尽な掟、僕は認めない。掟が掟じゃなくなればいいんだろ。こんな腐れテーマパーク、僕らの力で一瞬で灰にしてやるよ。
スピカ。
スピカとチユリの合わせ技の雷撃爆裂魔法ヘビーメタルでなら可能だけど、それはやりすぎかも。
スピカ。
じゃあどうすんだよ。
レイは生きてジェイソンに会いたくないのか。
会いたいわよ、会いたいわよ。あの人と一緒に生きていきたいわよ。でもどうにもならない。私だけならいいと思ってる。だけど次はきっと妹たちの子供が私と同じ運命をたどる。これは起きてなのよ。
だから言ってんだろ、こんな町壊してやるって。
うるさい、スピカン。
はあ？
そんな単純なことじゃないんだよ。そんな単純なことじゃ。
まあまあ、二人とも。二人が熱くなってどうするにゃ。
にゃって、お前は愛かよ。
スピカ、落ち着いて。
とりあえず婚礼の儀は間違いなく今夜だと思う。これを逃せば一年後じゃないと儀式は成立しない。ってことは、令和さんが今夜人柱にならなければこの町は崩壊するね。となると、スピカ、ソロモンへの影響をどう考える？
ソロモン？スピカ。
ソロモンへの影響？
そう、この狼の町はソロモンの中にあるんだよ。この町が消滅すればソロモンの時空バランスが乱れて、ソロモン自体の結界が壊れかねない。そうなればスピカは困るんじゃないかな。
なら、なんかいい方法があるってのか。
今は言えないけど、ブラッディになら何とかできると思う。
私に？
なんだよ、はっきり言えよ、クロエ。
それが私にも今はよくわからないんだよね。そんな気がするだけなの。
ねえ、それでも神様かよ、めんどくせえな。
じゃあクロエ、どうするんだ？
とりあえず私たちも儀式に参列する。そしたら多分わかると思う。
あなた、スピカってもしかしてソロモンの守護神スピカスカイユなの？
スピカスカイユは僕だけど、守護神ってなんだよそれ。
私を覚えてない？小屋平の山小屋で小さい頃一緒に遊んだ狼よ。
狼？遊んだ？もしかして基地で大佐によく懐いてた銀毛の犬の？思い出した、令和って犬か。
そうよ、スピカ。犬じゃないけど。
どうやら人狼の娘令和とスピカは過去に出会っているらしかった。がぜんやる気になったスピカは、この町の人狼たちが崇めるソロモンの守護神の名前を利用して婚礼の儀の参列を希望。私らはスピカの子分ってことで同席を許されたんだ。 そして儀式が始まろうとする大間が時、私らはスピカを先頭に分厚く重い大きな扉が開かれた大広間に案内された。儀式の祭壇の中心には令和が寝かされ、祭壇の下にあの人ニーナ・ジリンスカスがこちらを睨むようにして立っていたんだ。